Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は滋賀県立大学人間文化学部教授の細間博光さんをゲストにお招きします。細間さんは現在お勤めの大学でコミュニケーション論を担当されながら、2006年から介護現場での観察研究を始められて、利用者やスタッフの会話に現れる身体動作を観察されてきました。そして障害のある人々と共同で行う即興演奏に参加されたり、またアールブルットの創作現場の造形活動、ですね、などにも足を運ばれるなど、この広い意味での福祉の現場で発生しているコミュニケーションにですね、独自のこう眼差しっていうんですかね、を向けて来られたんですね。今日はつい先月医学書院から出版された介護する体という書籍の内容を中心に、細間さんならではの驚きの視点を現地レポーターの田畑和江さんとともにお届けします。3週にわたってたっぷりお届けしたいと思います。どうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは滋賀県立大学人間文化学部教授の細間博光さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、細間さんはですね、改めて今回新しい、書籍を出されたということで、今日はその話中心なんですけども、まずプロフィールから、ご紹介させていただきます。細間博光さんは1960年兵庫県生まれです。京都大学大学院理学研究科博士課程を修了されています。現在滋賀県立大学人間文化学部教授でコミュニケーション論を担当されています。2006年から介護現場での観察研究を始め、利用者やスタッフの会話に現れる身体動作を観察されてきました。著書に浅草12回、ミッキーはなぜ口笛吹くか、アニメーションの表現史や、今日のアマちゃんから歌の仕組みなど、様々な、領域での著書を出されています。そしてバンドカエル目ではボーカルと作詞作曲を担当されて、神戸の音遊びの会のメンバーでもあります。ということでですね、新しく出された、まあ、本もなんですけども、ちょっとそれ前にですね、このコミュニケーション論とかっていう話が出てきたんですけども、だいたいこう大学ではなんとなくどういったことを教えられてるのかなというのが、かなり幅広いとは思うんですけども。
そうですね、はい、そのコミュニケーション論っていう授業があるんですけども、はい、そこでは介護に限らず、普通の日常会話で僕たちが交わしている会話を見せたり、テレビの番組を見てもらったり、どんな場面でもいいんですけど、とにかく誰かと誰かが何かをしている場面を見て、そこで起こっていることを考えようっていう授業をしてますね。
はいはいはい、なるほど。その中で、本当ちょうど10年ぐらい前からですかね、介護現場っていうフィールドワークも始められたの
は、はい、
で割とその、まあ、いろんなコミュニケーションってもうどこでもね、フィールドになり得ると思うんですけども、介護現場を選ばれたっていうのは、なんかこう、以前から特別な関心があったんですか？
いや、実はこれも、偶然でしてね、はい、ある研究会で、こう、発表してたら、僕の発表を聞いたある介護施設の施設長さんが、はい、後でお話に来られて、うん、で、どうやらその施設でビデオを撮ってると、はい、振り返りのために。だからその振り返りでビデオを撮ったんだけど、その撮ったビデオどうしようっていうのがわからないんだけど、はい、ちょっと相談に乗っていただけませんかっていうお話で、うん、で僕も、まあ、介護現場のビデオって見たことなかったんだね、それまでね、
はいはいはい、
これは新しいの来たと思って、
ね、なるほど
単なる好奇心で最初は 入ったんです。
はい、その、高齢者の介護現場ということなんですかね。
そうですね。
その話が来たっていうところ。
その時のがもうまさにその認知症高齢者の方の、介護施設、まあ、いわゆるグループホームっていうやつですね、
はい、
のところに入ることになった
んです。なるほどなるほど。なかなかその、まあ、研究とかっていうことじゃなくて普段からその施設の方々がビデオを回しているとあんまり聞かない気がするんですけど、今日はあの田畑和江レポーターもですね、今日は、スタジオで一緒にトークをと思ってるんですけども、まあ、以前、まあ、その介護現場というか、まあ、その障害ある方の、施設にもお勤めだったと思うんですけども、なんかそういう、まあ、いわゆる福祉施設で日常的なんかそういう記録する、うん、しかもビデオを回すって珍しいことなんですかね、うん、普通に考えたら。
そうですね。あ、お邪魔します、
はい、これ珍しいパターンですから、今日は、ね、田松さんもこの書籍に出てくるということでね、細間さんのご一緒にということなんですけど、
はい、
どうですか。
そうです、あの多分そこのグループホームで撮られてたのって支援者さんの、あ、介護員さんですかね、と利用者さんのこう全部の動きをこう映すように映って撮ってあったんですよね、きっと。
やり方いろいろなんですが、基本的にはこう、うん、アップにしたりとか映画を撮るような感じじゃなくて、
うんうん、
どっちかっていうと本当にこう部屋の隅から、
うん、
その部屋で起こってること全体を撮るようなやり方、うん、
あ、
うん、
それはねなかなかしないかもしれない。例えばあの行動障害って言われるような、うん、あの激しい事象や他害がある方について、はい、その方のその行動がどうして起きるのかっていうようなことをあの見たり、あとお医者さんと相談するためにその人のその行動を取るみたいなことはあっても、
なるほど、
うん、その支援の場全体をこう取ってるっていうのはすごい珍しいんじゃないかなと思います。
そうですね、うん、それはねだから施設長さんが、まあ、理解があったということだと思うんですね、うんうん、なかなかそういうの許可取るの大変だし、うん、まあ実際にスタッフの方もねずっとビデオを回されてるとやっぱりなかなか気詰まりなところもある
か
も
しれないですね。
まあ その横にさらにこんな変なおっさんがいるわけですから、ね、これはちょっと異様なか最初はね、
うんうんうん、
まあでもだんだん慣れていただいて、
なるほどなるほど、はい、でまあ、ちょっとずつそういった現場での、まあ、その1事例2事例というふうに増えていったと思うんですけども、
はい、
最初にその、まあ、面白い球飛んできたなということでですね、
はい、
そういう現場に行かれて実際その、はい、まあ、後日例えばそこで起こってる現場で見たことや後日映像で見られて何が起こってるかっていうところで、要はその後こうどんどんどんどん筆を取っていくことになると思うんですけども、
はい、
なんか最初に気づいた面白かったこととかっていうのを覚えてらっしゃいますか。
まあ、やっぱ僕そんなに認知症高齢者の方と、うん、日常的にお付き合いするってことこれもなかったんですよね、
はい、
でまあでも観察に行くと、まあ、そんな隅の方にいないでちょっとあの一緒にご飯でどうですかみたいなことになって
な
おじいちゃんおばあちゃんの隣でご飯を食べたりってなことになるわけですよ、
はい、
でそうするとどうもやっぱり僕の知ってる食事じゃないんですよね。だからまずいただきますってすると、はい、あ美味しそうだなみたいな感じでこう、うん、パーッと食べて、うん、というふうに必ずしも全員がいかない。
な
もちろんそれができる人もいますけども、はい、そもそもご飯ですよって言われてもこうぼーっと見てる方もおられるし、う
んはい、
流動食の方も傍らにはおられるし、
うん
まあ、人によって全然違うんですよね、
はい、
だまず、あそうか全員がいただきますって言った瞬間に、まあ、あのおおよそご飯を食べるっていうことに向かってみんなが動き始めて、
はい、
でごちそうさまでそんなこうあの大した破綻もなく終わるっていうのは、うん、あれは当たり前だと思ってたけど、
うん、
そうじゃないわと、
なるほど、
いろいろあるねって、うん、まずそこで驚きましたですね。
はいはいはいはい、はい、まあ確かにでも本当にまあ生活そのものの現場のバリエーションというか、
はい、
自分たちが普段過ごしている日常動作みたいなこととかっていうのは、まあ、僕もその細間さんの本を読ませていただいて、まあ、よくよく考えたら自分自身のことを問い返されるなっていうような印象はまず最初に持ったんですけども、うんうんうん、でそれでまあ今、もう手元にこの介護する体という、書籍があるんですけど、ちょっとこの、本当にかなり読ませていただいた印象でいうと多岐にわたってるなと。
そうですね、
あの、まあ、本当に介護現場っていうふうなことだけじゃなく、うん、そこから、まあ、この番組でもテーマになってよりこう芸術文化みたいなことで起こってるコミュニケーションにもつながってますし、うんはい、もちろんその高齢者や認知症の方だけじゃなくて障害のある方の話であったりとか、
はい、
いろんなところもっと言えば もう本当に日常生活っていうところにまで広がりがあるなっていうふうに思ったんですよね、その中でこの書籍をこう の、まあ、あらましというか、もともとこれ連載から始まったんですよね、
うん、そうなんですよ。
そこからちょっと話を伝えた方が
いいかもしれないですね。はいはい。まあ、そうやって僕観察してるっていうと、はい、だんだんフィールドノート溜まってきますよね、はいはい、で最初はまずそのフィールドノートで、まあ、これ論文にするにはあまりにもささやかなことだけど、うん、でもアイデアとしては重要だよねっていうのを、うん、まあ、いわば書き留める連載みたいなのだったらどうかな、はいはい、でそこでそのあんまり抽象的な話じゃなくて、やっぱり実際起こったことをもとにして考えるっていうのを、うん、本当に原稿用紙5枚6枚ぐらいで書いていく連載を最初始めたんです。なるほど
なるほど。
で、まあ、でもやっぱりこう書いてるとその、介護現場で気づいたことの向こう側になんかこうその介護の施設だけに閉じていることじゃなくて、うん、僕らが普通にやってることとつながってることいっぱいあるなって今おっしゃってくださったよね、うんうん、あるなって気づいて、だんだんこうちょっと話を広げたくなったんですよね。
なるほど、はいはいはい。
それでまあ結果的には一冊の本になったときに随分扱ってることが広い本にはなりました。
うん。ちなみにこれ田畑さんも、うん、お手元にありますけども、はい、実際、まあ、アルブルで、うん、田畑さんもね、岩手の方で、うん、施設に、ね、職員されてた時に出会った、はい、平井貴則さんの話などもここに出てきますけども、はい、そのエピソード後ほどまた話していただくとして、うん、何かこう介護する体の中でまずはなんかこうパッと読んでみた時に、うん、雑感みたいな感じで、うん、どうでしたか。
読む前にですね、はい、もう細間先生がそういう介護の現場というかグループ認知症対応型のグループホームに行ってるっていうのを聞いて、うん、なんでうちの法人の施設に来てこなかったのっていうのをまず思ってたんですよ私は。
なるほど、
うん、うちの法人にもね、うん、特養とか養護老人ホームとか、う
ん、高齢、
はい、あるので、はい、そこの現場を見てもらいたかったって思ったのがあれだったんですけど、まあ、悔しいながら読んだんですけど、
はい、はい
はい、そうそう、なんだろう、介護する人、介護員さんたちがすごくこの本を読んで心強く思うだろうなと思ったのが、あの一からではないやり直しっていうところが、なんかあれが普段の介護している場面にあるんだよっていうことを、なんかちゃんとこうプロっぽく書いて、プロっぽくってまあプロなんですけど、全然プロなんですけど書いてもらってるのがね、すごい心強くいいなと思ったのと、と個人的にはあの三角に袋おる話ありましたよね、
はい、
あ
の、はい、
シュッていう、うん、
シュッと手裏剣
のよう に, ように、
あれは何の袋でしたっけ。
あの、ね、コンビニの袋とかレジ袋を、うん、あの何人かの方ご存知だと思うんですけど、うん、
分かります。
縦に半分に折って、うん、さらに半分に折って、うん、三角にキッキッキッキッって折っていくと、うん、あの手元にコンパクトな三角折りのコンビニ袋ができるっていうね、うん、あれお家でやると思うんですけど、あれ、うん、あの施設でもあのやってる施設でやってるんですよ、うん、まあちょっとしたレクリエーションにもなるしね、うん、で、それをこうやってるのを見てたら、どうも一人の方がこう手間取ってるように僕には見えたんですよ、
はい、
でだ手間取ってるなと、うん、で、まあ、横について、まあ、最初は僕の方ができるぞぐらいのノリで、うん、降り始めたんだけど、うん、確かに僕の方がスピード速いんですよ、チャッチャッチャッチャッチャ、はい、だからこれはスピードが速すぎると思って、うん、その隣の方に合わせてちょっとずつ追っていったら、うんうん、どうも、うん、その人のペースで折ると僕の方が粗雑なんですよね、
う
ん、あの明らかにあの、まあ、僕の場合こうあの折りがちゃんとしてなくてこう、うん、だんだん折ると膨らんでいくんですよ、モコッとした三角なんですよ、
はい、
おにぎりみたいな、うん、とその方はですね、僕がその同じペースで折ってるときにすっごいピシーピシーってですね、うん、折り目をそのレジ袋にここまでこうあのかっちり折るかっていうぐらい紙のようにですね、うん、折っていくんで、
うん、
で最後の段階で、うん、やっぱ僕その、うん、あの遠くから見ててこの人ちょっと迷ってるなと思った通り、うん、僕と違うことが始まったんですね、
はい、
その僕はこう三角に折ったら最後のところこうフィニッシュをまずシュッと、うん、あの隙間に入れて入ってできたっていうのに、うん、その人は一遍ほどき始めて、
はい、
であれみたいな感じでこう、うん、あの僕と違う方向に行くんです、うん、ああなんかやっぱり最後うまくいかなくて迷われたのかなと思って、うん、あのどうしようと思って見てたら、よく見るとそれ迷ってんじゃなくて、うん、最後の、はみ出したところをきれいに突っ込むために、うん、折り目を付け直してたんですよね、
う
ん、
なるほどなるほど、
ほどいて、
うん、はいはいはい、
で僕それに、うん、あって気がついて、うん、しまったっていうかね、あのなんか助けに来たぐらいの、
うん、
その教えに来たぐらいのこう結構た、うん、あの上から目線で隣に行ったら、うん、全然僕より彼女の方ができてて、うんうんうん、 でさっきその田畑さんがおっしゃったみたいに、本当ね、彼女が折った最フィニッシュまで行った三角折りのやつって、本当壁に突き刺されそうな
それすごいですね。
すごいピシッとしたやつ。
これなんかリスナーの皆さんもやってみたらいいと思うんですけど、なかなかこれね、僕もね、その手先器用じゃないか膨らんでくるんですよね、うん、あれ、うん、で、うん、なかなか壁に突き刺さる波の手裏剣並みのすごいですよね。
だからね、そう、それで後から気がついたのは、その方はね、あの折るだけじゃなくて、うん、折ってちょっと空気が入るとやっぱりこうしごいておられる、要するにこう空気を出して、あの平たくなるようにしてる、うん、まあ、それもあって一回一回折りが時間がかかってたんですよね。
その細間先生がそこに気づくじゃないですか。で、あの一時マジックアワーも訪れますよね、うん、この中で。
そうだからね、それを見ると、そう、それを見るとなんかこっちの心が清められたらね、一瞬ね、あの、あ、俺みたいに育つに折っちゃダメだっていう、うん、で、その方後で聞いたらやっぱり縫製をやっておられた、うん、やっぱ
りそれ面白いですよね、職人さん
に布を扱う仕事をされてた、うん、もうこれはもうリスペクトしなくてはって思って、
なるほどなるほど、
しばらく僕も頑張ってそうやってこう空気を追い出してピシッと出たんですけど、うん、だんだんやっぱり根が粗雑なもんで、うん、だんだん粗雑になるんですね、うん、マジックアワー数分でした
そう、なんかこういうことって、うん、あの支援現場にいるとたまに あるなと自分も思っていて、うん、まあ、自分が支援する側だったのに、いつの間にかその方に気づかされるというか、教えてもらってるみたいなことがあって、うん、でその人のやり方っていうことに自分が合わせてみると、先生言うようにいっぱい気づくことあってね、うん、で、うん、そうしている自分にその利用者さんが気づくと、はい、あの先生のこの本でも、うん、ふって最後笑われて終わってるじゃないか、なんかああいう瞬間ってあるんですよね、でもそういう瞬間に出会うとこの仕事辞められないなと思ったりする、うん、っていうのを一番感じたのがね、この三角折りの話だった、
うん、ああそうかそうか、そうそう、そんなにね、あのこうなんだろう、真似しやったからってすごい和気あいにギャーって仲良くなるっていうわけじゃないんだけど、うんうん、だけどね、なんかちょっとこう、うん、向こうの気が緩むというか、
う
ん、こちらに対してちょっとだけこうってこう、うん、あのなる、ちょっとだけ開かれる時があるんですよね、うんうん、あれが何とも言えない感じがする、
うんうんうん、なんかその普段こちらから考えてる常識っていうか、うん、で見ると今の話だったらその教えようかな、これはちょっと大丈夫か、困ってはるのかなと思ったら逆のコミュニケーションがそこで起きたりとかするっていう、まあ、ことですよね。でなんかそれとあの僕がこう気になったのが、まあ、いくつもあるんですけど、うん、この中から、なんかこの中でね、聞くという表現っていう風な、うん、まあ、あのタイトルがついているテキストがあって、うん、なんかその、まあ、いわゆるその会話とかって回想法とか、うん、この番組むぐるまゆみさんもね、うん、出ていただきましたけども、うん、なんかその話す中で特段話をされてないんだけども、うん、皆さんがそこに吸収されていくように、うん、その方に話しかけるみたいな話、うん、
はいはいはい、
聞くという表現っていう風な言い方をしたところがすごい面白いなという風に、うん、だからなんかこの要は、まあ、一般的に利用者さんと言われる方々の中でのコミュニケーションも目立ってってないんだけども、うん、その方がいることによって誰かが分かりやすく目立っているようにも見えたりとか、うん、っていうんだけど全体でそれが成立しているんだなっていうようなことがこの観察から分かるってすごい面白かったんですよ、
うんうん、会話してるときにね、なんか全員がおしゃべりやったらうまくいくかっていうとそうとは限らないんですよね、うんうん、なんかこうようしゃべる人がいるときに、うん、その人がこう思わず何人かいる聞き手の中からある人に向かってこう目線を送るとその人がこういかにもこういいタイミングでうなずいてくる、うん、そうすると話がつるつる進むってことあるんですね、うん、でそういう組み合わせってあるん で、
うん、
でその実はその話してる側だけじゃなくてうんうんってうなずいて聞いてる人って結構重要だよねって思ってね、うん、で、まあ、言ってみれば何人かいて全員が同じような役回りをしてたり、うん、同じような個性を持ってるってことは大体ありえないんですよね、うんうん、だからみんながこうおしゃべりのスキルが上がったりいわゆるコミュニケーションが力が上がるっていうような状態って実際はあんまない。だけどやっぱこうその人その人がこう違うちょっとずつ違う役割を会話の中でいつの間にか持ってて、
うん、
でそれがうまくこう噛み合った時にこうなんとも言えず面白いことになるんですよね。
うん、
でその違う役割というか、まあ、違うその受け答えになってるところを、みんな同じじゃなくて、あの、あ、その違ってるとこいいですよねって 取り上げるというのは結構僕は重要だと思って、それで、まあ、あえておしゃべりする話す表現じゃなくて聞くという表現ということをまあ書いたんです。
なるほどなるほど、はい、それってやっぱりその現場でそのスタッフをされている中では、うん、もちろんそういうことに気づいたりとかするとは思うんですけども、何かこう例えばこう能動的に何か行動することを求めるってなった時に、まあ、分かりやすくそれを行動しているように見えないっていう人に対する、まあ、気遣いというか、実はでもそこでは何か行われているんだなっていうふうに気づいていくことによって、なんか違うケアが生まれるとかっていうことってやっぱあるんですかね。結構それってすごい意識を高く持ってないと割と見落とすことだなと思うんですよね。
そう思いますよ、うん、だってその場は割とその、聞くっていう方じゃなくて、発信する方の人がいて成り立ってるように見えるじゃないですか、うんうん、
見えますよね。
で支援員もどうにかその時間を保とうということに意識を思う、うん、そっちに意識を傾けちゃうと、そういう聞いている人がその場を円滑にしているとか、その人も役割あるってなかなか気づかないなと思うんですけど、これはそう、うん、確かにそう、
はい、ですね、うん、またこれ引き続き、まあ、今回3週にわたって、細間弘美先生出ていただきますけども、また芸術表現といったこととか、まあ、そういったことのコミュニケーションについてもまた次週以降、お話ししていただけたらなと思います、はい、それではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。
どうも
ありがとうございました。
さて、そろそろ別れの時間です。細間弘美さんのお話いかがだったでしょうか。介護する体というテーマで、本当に多岐にわたっている、この本なんですけども、特に今回は、介護現場ですね、認知症の高齢者の方の施設で起きているコミュニケーションなどについて紹介しながら、次週はアールブルットなど芸術表現にまつわる話も展開できたらと思います。来週は引き続き細間弘美さんをゲストにお招きします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。